昨年、大政3期目を迎えた日毛連竹下芳樹会長は、2期4年間の月日を振り返り、自身が残した課題を次のように述べました。
もう一つだけ自分が思いながらもできていないのは、何と言いましても、単独方向における安全確保の問題です。音の信号機や、展示ブロック、エスコートゾーンなども重要でありますけれども、まず歩行訓練というものが最も重要だと僕は思っております。残念ながら私も中途失明なんですけども、歩行訓練を受けないまま65になりました。歩行訓練を受けることこそが、まず我々にとっての外出における自由を確保する上で極めて重要な、役割だと思っておりますので、この歩行訓練士の全国への配置、そしてどこでもいつでも歩行訓練が送れる体制づくりをやることが私の大きな課題だと思っております。それらを含めてまだまだやりたいことが、あるいはやれていないことがたくさんあることを、この3期目ではさらに大きく前進させ形にしていきたいと思っております。
そしてその誓いは、厚生労働省平成28年度障害者総合福祉推進事業、視覚障害者のニーズに対応した機能訓練事業所の効果的・効率的な運営のあり方に関する調査研究として実現。スタートラインから大きな一歩を踏み出しました。本調査の目的は、訓練事業の受け皿である機能訓練事業所の運営について実態調査を行い、合わせてサービス利用者となる視覚障害当事者のニーズも調査し、調査結果を取りまとめました。2月25日、日本盲人福祉センターにおいて開催されたシンポジウム、視覚障害者の生活訓練、歩行訓練のあり方を考えるは、この調査結果をベースに、機能訓練事業所の現状と課題を整理、視覚障害者への訓練が全国で安定的に実施されるためには何が必要かを考える場として設けられ、当日は全国から関係者ら約80人もの参加者がありました。声の広場では特集を組み、今月と来月の2回にわたり、このシンポジウムをクローズアップ。音源などを交えながらご報告をさせていただきます。なお、この音源は IC レコーダーで収録したため、会場のノイズが多く含まれています。ご了承のほど、どうぞよろしくお願いします。1、特集、機能訓練事業所、非機能訓練事業所の厳しい実態が浮き彫りに、シンポジウム、視覚障害者の生活訓練、歩行訓練のあり方を考える、開かる、前編。竹下芳樹会長は、歩行訓練を自己実現のために重要と説くも、基調報告で、名古屋市総合リハビリテーションセンター視覚支援課長、田中正幸さんから伝えられたのは、人員不足で疲弊した施設と厳しい経営状況、地域間で開く格差に胸を痛める現場の声を集約したものでした。今月号では田中さんの基調報告をお届けします。
名古屋市総合リハビリテーションセンターの田中と言います。今日は検討委員会を代表して調査結果についての報告をさせていただきます。今回の調査というのは大きく分けると5種類やっています。で、調査1というのは、機能訓練事業所で視覚リハを実施している施設で、代表で5施設選んでアンケート調査と、現地での聞き取り調査というのをやっています。調査2では、今回機能訓練が主なんですが、実際全国的には機能訓練でない、ここから先は非機能訓練事業所と言わせていただきますが、非機能訓練事業所の方が数が多くあります。で、そこがどういう形で行われているのかというのと比較しなければ今後のあり方というのは検討できないと考えて、今回は非機能訓練事業所で視覚リハ実施している施設というのを調査の対象にしています。 そこはまた代表7施設をちょっと検討委員会の方で選ばせていただいて、アンケート調査と現地調査を行っています。そして調査3は機能訓練事業所なんですが、これは資格利法をやってるかやってないか問わず、身体障害者高接接障害加盟施設を中心に、機能訓練事業所に既に50施設にアンケートを送って回答していただいています。回答は50施設中29施設が回答してくださっています。そして調査の4つ目、5つ目というのが、当事者の方の調査ということで、調査4は当事者団体ということで、日毛連の加盟団体全国に、アンケート調査を行っていただいています。61件中59件から回答いただいています。そして調査5の方は当事者個人に対するアンケートということで、日毛連とか、あと JRPS もですね、に入って、10年以内の方という方を対象にして調査をしています。400件配布をして、そのうち225件が戻ってきています。非常にたくさんの調査をしているので、全ての調査結果を今日ここで報告することはできません。また調査報告書というのが作成されますので、詳細についてはまたそこで細かく見ていただけたらと思いますが、今日は主だったところだけちょっと報告させていただきます。まず機能訓練事業所と非機能訓練事業所の比較、まず1番目として運営面というところで、機能訓練事業所は当然、機能訓練過去視覚障害というサービス名でやっています。で、非機能訓練事業所という方は、県の単品事業、市の単品事業とか、その中で中途視覚障害者研究生活訓練事業という名称がついてたりとかっていう、さまざまな形で行われています。で、利用定員については機能訓練事業所では大体10名から25名ぐらいという定員の枠があります。で、非機能訓練事業所の方は大体どこに聞いても定員枠というのはなしでやっていますと回答されています。年齢制限でいうと、機能訓練事業所は、15歳以上というところが多くて、一部18歳以上というところがありました。なのでそれ以下の年齢というのは対象とすることが難しいところです。で、非機能訓練事業所の方は一応年齢制限を設定しているところもあるんですが、ほとんどのところは別に依頼があればやりますというようなことで年齢制限を作ってないところがほとんどでした。利用の方法については、機能訓練事業所は通所入所が中心、非機能訓練事業所は訪問が中心となっています。で、利用手続きについては、機能訓練事業所はサービスと利用計画を作ってもらうとか、受給者証を発行してもらうとか、診断書とか契約書とかっていったものが発生しますが、非機能訓練事業所の方では面接だけとか行政審査すればよいぐらいで済んでしまうところが多いです。で、職員配置で見ると、常勤換算といって、正職員で換算した場合何人かっていうところで見ると、機能訓練施設は大体6名以上です。で、非機能訓練事業所の方は1名から8名というふうにバラバラとした配置にはなっています。全体的に職員数が手厚いのは、機能訓練事業所の方になっています。あと、職員数対利用者数っていうのはどういう形でサービスが提供されているかっていうところを見てみると、機能訓練事業所の方と非機能訓練事業所、非機能訓練事業所の方が定員というのがないので、直接的な比較がなかなか難しいんですけれど、昨年度の実績の延べ利用者数っていうのを1日あたりで見てみると、機能訓練事業所は平均で1日あたり 12.2 名の方が利用されていました。で、非機能訓練事業所は平均で4名の方が利用されていました。で、常勤換算でいうと、機能訓練事業所の方は 8.3 名が平均で運営していて、非機能訓練事業所は 3.7 名という方で運営しています。それを、利用者数割る職員数という形で見ると、大体機能訓練事業所の方は1対 1.5 で、非機能訓練事業所の方は1対 1.1 という体制の中で運営されているということが分かりました。運営上の課題では、機能訓練事業所の方が利用者の確保が困難というところを8割の施設、4施設が挙げています。で、非機能訓練事業所の方はそこについてはどこも回答していません。確保には困ってないということですね。あとは、機能訓練事業所は通所が多いので同行援護が通所で使えないというところがネックになっているという意見も8割出ていました。で、非機能訓練事業所の方は専門家の確保が困難というところが一番課題として挙げられています。どちらにも共通して多かったのが、利用、 さまざまな業務を行っていて、利用者に直接訓練したりとか関わる時間というのが確保が難しいというのが、まあ、どちらの事業所でも伺っていました。で、次に経営面で比較してみると、機能訓練事業所は利用料収入というのがあります。で、まあ、本人に負担してもらう分だけではなくて、国保連というところに請求して払ってもらう分も含めると、大体1300万から4100万円ぐらいの規模で動いています。で、それをまあ平均で考えてみると、大体まあ職員1人当たり約300万ぐらいに相当する額になります。で、機能訓練事業所は利用料というのを取ってないので、まあ、今その利用料収入というところはありません。で、事業単体での計上も、まあ、機能訓練事業所の場合はそういう利用料収入とか国保連に請求できる分というのが、まあ、明確ではあるので、計上が可能なところが多いんですけれど、非機能訓練事業所の場合だと、まあ、様々な事業をやっていて、その中の一つとして資格リハもやっているという形なので、単体での計上がなかなか困難なのかなというのが、出していただいた資料から伺いました。で、経営状況としてはどちらも、厳しいと回答しているところは多くて、機能訓練事業所では他の事業ですね、他の就労移行支援だったりとか生活介護という他のサービスで賄っていたとか、まあ、委託費を使って賄っているというところが回答が多かったです。で、非機能訓練事業所の方は、まあ、他の収益事業ですね、まあ、財産も合わせているということでした。で、どちらも、まあ、訓練という部分だけでいうとなかなか財産を取っていくというのは厳しいという回答でした。で、次、まあ、利用者さんについてはどうかというと、機能訓練の方だと、平均で年間 58.4 名、非機能訓練の方だと 98.7 名と、非機能訓練事業所の方が実利用者数、訓練を受けている人人数、数え人数というのは多くなっています。で、ただ延べ利用者数、訓練回数でいうと、機能訓練事業所が2836なのに対して、非機能訓練事業所は983ということで、単純に割れば非機能訓練の方が1人頭10回ぐらいの計算ですね。で、機能訓練の方が、まあ、40回とか40回から50回ぐらいの計算になっています。で、年齢でいうと、機能訓練事業所、まあ、共に60代がピークというところは変わらないんですが、機能訓練事業所は60代から40代ぐらいが、まあ、主の利用者さんということで、非機能訓練事業所はそこよりももうちょっと高くて、50代から70代の方が中心になっています。居住地の条件でいうと、機能訓練は県外の方が 17% ぐらい入っていますけれど、非機能訓練事業所は、まあ、市内という方が圧倒的に多くなっていました。で、それぞれの利用期間が、機能訓練だと7ヶ月以上の方が7割以上になっていて、で、非機能訓練の方だと6ヶ月以内が7割以上というふうに、まあ、ここはだいぶ違いが出ています。で、利用開始時の状況でいうと、まあ、どちらも在宅の方、在宅からスタートしている方というのがもう 90% 以上というふうになっていて、非機能訓練の方ではもうほぼ 100% 在宅の方が対象になっていました。まあ、紹介元については、もう福祉施設、行政機関、医療機関、相談支援というところが 10% ずつぐらいで大体均等していて、まあ、どこか特定のところから流れてくるという特徴はあまりありませんでした。それは機能訓練施設と事業所と非機能訓練事業所でもあまり違いがなくて、どちらかというと地域ごとの特徴の方が出ていました。年代別でいうと、非機能訓練事業所というのが、まあ、先ほど年齢層が高いと言っていたんですが、60代の以上の方が非機能訓練事業所の方ではもう半数以上となっていて、70代以上の方でもまあ 25% ぐらいがそうなっていますね。それはやはり機能訓練事業所でもだいぶ高齢の方が対象となっている様子が伺えます。まあ、利用期間については、もう非機能訓練事業所では3ヶ月以内で半数ぐらいの方がもう訓練を終わられています。で、機能訓練事業所の方は7ヶ月から、まあ、24ヶ月というところの範囲が割と多いのかなという状況になっています。訓練で見ると、全体的に、まあ、実施率というのが高いのは機能訓練事業所の方になっています。で、訓練ごとで見ると、機能訓練事業所だとパソコンの訓練 の率がすごく高くて、も8割以上の方がパソコンをやっているという状況になっています。 で、非機能訓練事業所の方ではやはり歩行が一番断トツに多くて、6割近くの方がやっているという状況です。まあ、展示とかパソコンとかってちょっと機能訓練事業所が集団でやってるようなメニューっていうのがなかなか非機能訓練の集団でやってたりとか、まあ、ちょっと訓練に時間を要する訓練っていうのがなかなか非機能訓練事業所ではやりづらいのかなっていう様子が伺えます。それぞれの施設で養成施設の出身者がどれくらい訓練に関わっているのかっていうのを見ると、機能訓練事業所では、まあ、ほとんどまあ、どちらもですね、ほとんど全ての訓練に養成施設の出身者が関わっています。で、それ以外の職員が多く関わっている訓練というのが機能訓練でいうとパソコン、点字、ADL というところは専門養成施設出身者以外の方も訓練に携わっていて、非機能訓練の方は人数が少ないということもあるんですが、養成施設の方が関わっている割合が全般的に高いんですが、まあ、やはりパソコンと展示というところは養成施設出身者以外の方が訓練をされているようです。あとはまあ訓練の個別性というところ、個別訓練の実施率というところで見ると、歩行訓練については、機能訓練も非機能訓練も両方とも 100% 個別訓練で行われていました。ADL も、機能訓練が 100%、 非機能は 85.7% という高い割合になっています。で、パソコンと展示がちょっと違いが出ていて、機能訓練ではパソコンを個別にやっているところは一つもなかったんですけれど、非機能の場合だと7割ぐらいが個別に訓練をしています。で、展示についても機能訓練だと4割ぐらいしか個別にやってないんですが、非機能の方だと、まあ、8割以上の施設が個別の訓練をしています。ノービジョン訓練という部分についてはどちらも8割ぐらいという高い数字になっていました。職員の勤務状況というか一日の中でどんな仕事をしているかという調査も行っているんですが、職員が訓練に充てられる時間というのは機能訓練事業者だと4割で、移動にかかっている時間が 5% ぐらい、トータル 45% ぐらい。で、非機能訓練事業所の方は訓練にかけている時間が 33% で、移動が 16% ということなので、まあ、トータルすると一緒ぐらいなんですけれど、非機能訓練事業所だとやはり移動にかかっている時間が高くなる割合が高くなっています。機能訓練事業所では看護師の配置が義務付けられているんですが、まあ、他の事業と並行してやっている場合だと看護師さんが直接関わってこない場合もあります。で、今回の調査でも個施設中に施設だけが、まあ、看護師さんが資格のリハの方に入ってきていて、ただそれの業務内容というのも、まあ、訓練をやっているというか、業務時間の 50% が訓練ですという回答になっていました。非機能訓練事業所が機能訓練で実施しない理由として、人員配置基準、設備基準というところの制度上の問題を挙げているのと、あと、まあ、利用手続き等が複雑で実際の利用者さんのゾーンに合わないという答えもあります。で、今度機能訓練事業所ですね、資格リハをやってない機能訓練事業所が視覚障害のリハをやらない理由は何かというと、8割以上の施設が専門職がいないからと回答していて、それ以外のものについてはそれほど高い割合になっていません。で、サービス対象地域に対象者がいないとか少ないというふうに思っているのは 10% 未満でした。次に、まあ、ちょっとこれが当事者団体の方への調査の結果になりますが、まあ、訓練に対して満足していると答えた方に対して、なんで どういう点で満足されていますかと聞いたところ、要望に合わせた対応してくれるというところとか、まあ、自宅に来てくれるとか、費用負担がない少ないというところが高い回答になっていました。あと、まあ、習得するまで訓練してくれるという回答も高くなっています。逆に、まあ、訓練で、受けたけど不満だったという点何かというと、回数が少ないとか訓練場所が遠いとか会社までに時間がかかるとか費用負担がかかるというところが上がっていました。で、当事者の方へのアンケートでは、まあ、 訓練と関わりの深い生活上の動作についてできるできないとか、その条件満足しているとか満足してないとか改善したいかどうかというところを聞いていますが、そのできるできないというところでは、全部できるという人は 25% で一部ができるとか、あとはできないという方合わせると7割ぐらいの方ができないことがあるという状況にはなっていました。で、満足とか改善したいかというところについては、満足していないという方がとか、あと改善したいという方が6割から7割ぐらいいらっしゃいます。ここからちょっと今までの結果をまとめたものになっていきますが、中等の視覚障害の方のリハビリテーションの課題として、まず一つは施設の課題というのが出てきました。各施設がカバーできる範囲というのが、まちまちではあるんですが、平均を取ると大体45キロ圏内ぐらいになっています。当事者の方からすると、身近な地域で訓練が受けられる体制になってほしいというニーズがあるので、現状だとそこまでの数が確保ができてないということになります。そして2つ目として、リハの導入の課題というところで、施設を利用されている方の視覚障害の方の 95% 以上が在宅で生活されている方でした。で、障害元も多岐にわたっていました。視覚障害の場合だと、他の障害の部分と比べて医療からそのまま手帳が出てリハにつながっていくとか、学校出てそのままリハにつな福祉施設につながっていくとかっていう流れがないというところが一つ課題としてあります。で、特に在宅で生活されている方で、実際に訓練がリハビリテーション訓練を必要とする方に対して、どういうふうに情報提供しているかとか、訓練の効果をどう感じてもらうかとかといった、動機づけも含めて、誰がどうやって行っていくかというのは、視覚リハをきちんと行ってくれて重要なことになってくるかなと思います。あとは訓練と専門職の課題というところで、訓練については調査の結果、養成施設出身者が多く関わってはいました。ただ、今養成施設がだいぶ低迷してしまっていて、卒業生がなかなか出てこないという状況になるので、そういった専門職をどう確保していくかという課題があります。また訓練というのはマンツーマンだったりとか訪問で行われるので、非常に効率としては悪いの で、でさらに、かなり広域を今現状はカバーしている状態になっていますので、そこをどうしていくか、施設を増やしていけるのかとか、対応できる人を増やしているのかというところを検討していく必要があります。当事者の方のニーズとしては、生活上の困りごとで、6割について6割以上の方が満足していないとか改善したいと回答しています。訓練を受けたことがない人がその理由として、2割ぐらいが訓練のことを知らないとか、同じように2割ぐらいの人が効果が分からないと回答されていました。ただ今回の調査というのが当事者団体につながっている方なので、それ以前の方を含めると、もっともっと割合というのは高くなっていくんじゃないかなと思います。また機能訓練事業所では4割ぐらい、非機能訓練事業所では5割以上の方が60歳以上となっています。これも他の障害とは異なる視覚リハの大きな特徴かなと思います。当事者の方が身近な地域で訓練が受けたいとか、手続きが簡単で費用負担が少ない方がいいとかっていう要望を出すところの背景にもつながっているのかなと思います。機能訓練事業所、非機能訓練事業所と比較してきましたが、それぞれの長所短所というところを例にしてみると、機能訓練事業所の方は一定数の職員数が確保されているので、1日に対応できる人数が多かったりとか、複数のメニューを同時に進行していくことができたりします。あとは、通所の場合が多いので、他の利用者さんとの交流という部分で、心理的なケアという部分もできるところがあります。あとは個別支援計画とかモニタリングに基づく訓練とかっていうのが実施されているところは、他の障害に対するサービスの整合性が取れているというところも、大きな要素の一つではあります。なので、就職とか復職とか盲学校進学だったりとか、急激な視力低下でいきなり単身生活をしなければいけないといったような状態になってしまった方を集中的に訓練するのに適した訓練スタイルなのかなと思います。逆に課題としては、 人員配置基準というところが先ほどから出ているようにちょっと実態と合っていないというところとか、そのために経営的に採算が取れないというところとか、訪問での訓練が難しいとか、利用手続きが複雑とか、特に入所の方の場合だと経済的負担が非常に大きくなってしまうといったところがあります。また、現状の仕組みのままだと新しく機能訓練で資格リハを始めようというところも参入がなかなか見込めないというところも大きな課題の一つです。で、非機能訓練事業所の特徴としては手続きが簡単、費用負担が少ない、訪問中心、あと年齢とか手帳所持等による利用にかかる制約が少ないというところは、当事者の方たちが求めている部分に非常に合っていると思います。また交通網が発達しなくて通うのはとても無理という地域だったりとか、福祉サービスを使ういきなり使っていくことについて抵抗感の強い方とか、訓練の効果がよくわからないのにそんな訓練なんかやっていけないという方とか、あとはそれほどまだ重度の障害ではなくて、とりあえず白杖の使い方だけ教えてくれればいいというような、少ない回数とかそんなに高頻度で訓練をしなくてもいいよという方の場合だと、適しているスタイルなのかなと思います。課題としては、訪問訓練の中心になってしまうので、非効率的にどうしてもなってしまって対応できる人数に制限が出てきてしまうということと、今は、地方自治体の中で行われていることが多いので、その辺の配置だったりとか待遇だったりとか、市によっては利用頻度とか回数なんかも制限が入る場合もあって、地域間の違いが結構大きいということがあります。あとは、訪問中心になるとどうしても職員と利用者という関係になってしまうので、他の方との接点がなかなか持てる仕組みを作っていかないとなかなか持ちにくいということがあります。あとは同時に複数のことをやっていったりとか集中的にやってくるところがなかなか難しいスタイルなのかなと思います。あとは各地域がこれバラバラとやっていってしまうと施策に反映していくということは非常に難しくなってしまうのかなというふうにも思っています。機能訓練事業所っていうのを、有効に機能させるため、実態に合わせた形にするためには、一つ、通所手段の確保というところで同行援護の利用制限の緩和は必要だと思います。二つ目は賃金配置とか報酬っていうのを実態に合わせて職員対利用者数を現状実際に合わせるというところと、看護師さん筆致っていうのを免除できるようにすることとか、人員配置基準に合わせて報酬を少し上げるということが必要になるかと思います。訪問訓練を充実させるというところでは、現状でも訪問訓練は機能訓練でもしにくいんですが、これから地方で機能訓練でやろうとすると、訪問がどうしても中止にならざるを得ない場合もあると思います。その場合にやはり移動時間とか移動距離とかっていうのを加味した加算を作ってあげないとなかなか始めようというふうにはなってくれないのかなと思います。あと4つ目で、利用手続きが煩雑っていうところは、どんな制度上のものなのでなかなか簡略化するっていうのは難しいとは思うんですけれど、訓練を受けたいと思う方の負担を、心理的な負担をどんだけ減らせるのかなっていうところが課題かなと思います。だいぶ駆け足で話をしてきましたが、まとめとしては、視覚障害の方の多くは手帳取得時に、在宅で生活をされている方がほとんどで、ニーズがあっても、あるいは視覚リハについての情報が、本人の耳に入っていなければ、入っていても動機付けが十分でなければとか、あと身近に相談とか訓練が受けられる期間がなければ、生活を改善できる可能性を知らないまま在宅での生活をせざるを得なくなってしまいます。今回の調査で、訓練につなぐ流れというのをきちんと作っていくこととか、機能訓練の人員配置基準等が実際の訓練支援と合っていないこと、あと非機能訓練事業所が、利用者さん、視覚障害の方のニーズに近い形で行われているというのは、訓練に入る前の段階からも関わっていったりとか、短期間とか少ない回数についてもちゃんと対応するとか、逆に期間を限らずずっと関わり続けていくといったきめ細かな対応しているところがあるのかなと思います。ただここの部分は例えば制度の中で言えば相談支援があったりとか、あるいはデイサービスみたいなのもあったりするので、そこの部分を まあ、全部やはり専門家でやっていくのか制度の中に続けていくのかというところはちょっと検討していかないといけないのかなとは思います。で、まあ、制度の中に続けて、まあ、なんでしょうね、お金を取れるところは取っていくみたいな形でやっていかないとなかなかやる気のある人とか動ける人が職員がいる以上はいいんですけれど、それがなくなってしまった時に続いていかないという状況になってしまうのではないかなと思います。まあ、視覚障害者のリハビリテーションというののシステムというのをこれから多分作っていかないといけないんですけれど、その作っていく上で重要となるのはその相談機能ですね。まあ、相談機能についてもじゃあ相談支援事業所というのがあるからそこに振れば大丈夫かというと、やはり機器の訓練をやっているきめ細かな対応というのは今のままでは相談支援事業所というのはやれないと思うので、そこはまあ専属にするのか、あるいは相談支援事業所の職員に対する研修みたいなのもやってそういう対応できる人を育てていくのかというところとかも検討していかないといけないのかなと思います。あとはやはり数が訓練が受けられる施設の数は絶対的に足りないので、まあ、新規参入を促せ機能訓練の新規参入を促せるような制度設計にするということも大事だとは思います。なかなか視覚障害のリハビリテーションというものの発展してきた背景がやはり地域の方たちが頑張ってその地域の視覚障害の方たちのニーズに応える形で展開してきたところがあるので、じゃあいきなりパッと機能訓練の方に転換できるかというとなかなか難しい部分はあるのかなとは思いますが、ただやはり全国的に同じような形でリハをやっていこうと思うと制度に乗れる部分とか乗せられる部分というのは乗せていかないと、まあ、政策の方でも反映していってもらえないですし、なかなか厳しいところもあるのかなと思います。ちょっとお待ちしてしまいました。以上です。
はい、はい、では田中先生ありがとうございました。
視覚障害者のニーズに対応した機能訓練事業所の効果的・効率的な運営のあり方に関する調査研究について、ご不明な点などは日盲連組織部団体事務局までお問い合わせください。電話は 03-3200-0011、 E メールは jim@jfb.jp です。来月号ではパネルディスカッションや報告書についてご紹介したいと思います。以上、特集機能訓練事業所非機能訓練事業所の厳しい実態が浮き彫りに、シンポジウム視覚障害者の生活訓練歩行訓練のあり方を考える開かる、その前編を終わります。